皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。さあ、では後半の方行きましょうか。
で、リーダーシップのこともですね、ですからトップリーダーっていうのはこれから本当に重要ですから、伺いますね。トップリーダーのその発想と研修が極めて重要で、足が止まると本当に危ないですから、足を止めないでください。足を止めるとこんなに危ないじゃないです。何が危ないでね、まあ、世界とのリーダーシップの差は明らかでございましてね、今年2010年でございますが、大体日本で15年刻みぐらいで動いてるんですよ。なんか一つの歴史のパターン、15年刻みぐらいで、1995年、15年ぐらいですね、去年は。この15年間というのは1000年の時代なんですね。その前 のバブルの時代に膨れ上がっちゃったもの、あるいは形に合わないものを整理してた。これはその中で、ほっといて崩壊するのもあってみたいな、人間でやるわけですね。ですから、構造改革だとか、で政治の構造改革だとか、あるいは、なんですね、仕分けだとか、民間で言えば原価低減だとか、こういうことからですね、非常に重要だったわけですね。だから逆に言いますとですね、リーダーの重要な職務は、売り上げを稼いで利益出すことではなくて、原価を減らして利益出すことだったんですよ。政府で言えばね、税金を増やす、そのためには経済を活性化させて、で、税金増えますけど、まあそこはあんまやっとかないんで、支出を減らすってわけですね。とにかく熱心だった。企業もそうですね。まあ、売上を上げるよりも、原価を減らして利益出そうという時代でございますから、こういう時代のリーダーってね、今、足が止まっちゃってるんですよ、完全に。もう減らすもんないでしょ。原価になっちゃってるから、やりようがないわけですよ。国もそうですね。経済をさ、活性化させる方法を知らないわけですよ。そうするともう、支出も減らないからさ、お手上げでしょ。こう、お手上げになっちゃった。
で、この時代のリーダーシップの基本はですね、まあ、理論なんですね。とにかく、小泉純一郎の言った竹中平蔵だとかですね、蓮舫の、蓮舫さんで分かる通り、よく喋るでしょ。とにかくよく理屈こねますよね。で、日本は軍隊がありませんからね、鉄砲弾は飛んでこないんだけどさ、蓮舫氏なんか鉄砲弾みたいな人だからね、よく喋る。あんなんで仕分けでやられたらさ、ほとんど機関銃で撃たれた感じだと思うんだね。だから仕分けの会場でさ、役人たちがしどろもどろでしたよね。もういきなり、口開いた瞬間に機関銃の弾が10発ぐらい胸に当たってる感じでさ、うーって感じでしたので、あれがいいという時代だったんですね。あれがいいという時代だったんですよ。これはここでございまして、で、やっぱそれは、なんでそうなったかと前があるんですよね。じゃあなんでそんなことになっちゃったのかっていうのが前がすごくて、この15年目の1980年じゃないですか。この時代はやっぱお金の時代なんですよ。お金のリーダーシップなんですね。リーダーシップの基本はですね、お金なんですよね。マネーでしょうかね。だから政治家でも経済人でもお金持ってる人がですね、権力握ってるわけですよ。竹下登、金丸氏、ね。それから民間だったら、例えばリクルートの映像絵師だとか、もう死んじゃいました住友銀行の磯田総理だとか、金持ったら何してもいいという人たちが結構勃興してきた時代です。この前の時代とはもう少しまともだったんだけど、1980年ぐらいからいわゆるもうお金が乱舞しましたね。金出したら何やってもいいという時代になっちゃいましたね。
それはこの時代でやっぱこう万年、ね、でそれがあったらもう正義になったわけです。世界はここなんですよ。実は世界って見れば金丸信とか竹下登とか磯田みたいなばっかりだと思ってるのはあんまり間違いないんですよ。ロシアも中国もね、とにかくですね、何やってもいいから金儲けだと言う人たちが集まるんだって世界は。 私もなんとなくそうかなっていう気もしないではあったけど、もう少しまとまるかなと思ったんですが、
何ウィキリークス読んでみりゃさ、めちゃくちゃやろ。昔の竹下や金丸や、
ね、磯田と同じですよ。なんでないだろう。だからね、なぜ日本が世界で馬鹿にされるかというと、わかりますでしょ。みんな自分の金儲けしたいんですよ。乗ってこないわけですよ。早く契約しようぜと。もうほとんど韓国行っちゃうぞと。でも言われる方はね、そんなこと言うと俺ここで、ね、初代の、社内のコンセンサス取ってないのにサインしちゃったら、俺が困るんだと。注文取れても俺が、ね、コンプライアンス違反でクビになると。これやっぱ嫌だと。だからさ、本社に連絡取ってくれる向こうもさ、いや、これで商売やる気ないんだと思っちゃいますよね。ですからもう、なんていうか、日本人自体のゲームのルールが変わっちゃってね、昔であればさ、注文大事だから、ねえ、その、間違った見積もりでもさ、法律違反でもさ、注文取ってから考えようよと。注文取ってからどうやってついつまわそうかって、昔そういう人やったんだ、この時代は。ねえ、まず注文先にありきで、法律の問題とかさ、原価の問題は注文取ってから考えようと。まあ、昔そうでしたから。まあ、全然合わないよね。だからこの時代の日本人は尊敬されてるわけですよ。ねえ、世界中出てて活躍したでしょ。急に日本人はおかしくなっちゃったという考えでリーダーシップ変わりましたからね。とにかく制度みたいですから、逆に言うとですね、ルール全部無視して金儲けするとむちゃくちゃ怒られるんですね。社内の倫理規定に違反して注文取ったとかなんか、犯罪者のように言われてですね、俺は会社のために商売してんだと通用しないんだね。世界、で世界でもきちんとやるわけですよ。さっきの言ったように欧米の金融なんかも完全に潰そうかね。潰してないか、潰してもいいんじゃないか。だからもうルールを決めてね、ボクシングのレフェリーみたいに、ね、ボクシングのレフェリーみたいになんか違反があるとですね、こうなんか盛り上がっちゃうと止めますね。止めて一旦しとめたらまた入ってくれるでしょ。あれがのさ、金融に対する政府の姿勢だったんですよ。問題だと一旦止め直すんだけど、さあまたやれと。今度はもう押し込めと。ね、江戸幕府のさ、怪しげな歌舞伎を取り締まる幕府の役みたいなもんね。もうその芝居やるんだと。ねえ、芝居小屋の取り払いでやった感じですよね、完全にもう。これ変わってるわけですよ。ですから、お金をやってる連中は、まずヘッジファンドに、確かにヘッジファンドに選択しないもう世界中ですからね。反対に今ですね、ルールが一番緩い政治国、日本なんです。どうしてかというと、規制がないわけじゃなくて、規制を認めるレフェリーが全然仕事になってないんですよ。何にもわかんないわけ、金融庁が、取引所が。一番やられてるんです、日本が実は。はっきり言って。で、日本人はあまり金持ってないんですよ。日本を拠点に外国にたまぐらかしてるわけですよ。アメリカなんかですね、911テロの後はですね、すごくあの、盗聴とか厳しくなったんですね。金融犯罪もすごく今厳しくて、金融関係者 100% 盗聴されてると言われてるんですよ。結構沖縄なんか来てるんですもんね、逃げてきてる。日本は規制なんかズルズルですから、しかも検察もあんなざまだから、もう事件何もないでしょ。東京試験と大阪試験だったらさ、なんかね、ハレンチ罪あってもさ、大きなそういう経済事件とか全然ないでしょ、あれ。わかんないんだけど、日本が、そういう連中の喪失な話ですから。まあ、それはいけない話ですよね。まあ、どうもならないですよ、日本のね、お金でしょ。で、その前があるわけですよ。この前が、1965年からですね、昭和40年です。昭和40年にね、不況が、ものすごい頃が、山市が1回目潰れた時ですが、この15年間で日本ってものすごい高度成長するんです。本物の高度成長です、この15年間。日本が世界に冠たる産業国家だったこの15年間ですね。その間に円高があり、インドのセキュリティがありましたけど、あれがむしろ日本を強くしましたね。今の日本の経歴基礎ができたこの15年間ですね、高度成長でした。で、この前の15年間になります。1950年間、昭和20年間。これは復興の時代です。これは復興の時代で、戦争からの復興で。で、その前の15年間があります。1935年か1920年なので、15年か。これ戦争の時代です。で、戦争といってもですね、実際に経済とか世の中も整理の時代なんですよ。
戦時経済体制ということもありますけども、戦争をやるつもりで、経済も市民の生活も行政も、全くその今までのね、江戸時代の名残みたいな、みんな辞めちゃって、明治の名残も辞めちゃって、まあ完全に官僚体制のことで整理整えたのがこの15年間なんですね、で、これ見てわかるでしょ？ほら、これ重なってるんですよ、これ。一巡してきてるんです。この前はお金ですから、大正の頃になって。大正の頃はお金の時代で、こう一巡してますでしょ？で、このままですから、この後、ここなんですよ。ぐるっと回ってるから、まあそこなんですよ。循環してるんですね、これね。こうなんです。でね、復興のリーダーシップっていうのは、だいぶ違うんですよ、整理から待ってとか。整理は前の人があると分かりやすいんですけども、こっちはですね、いいですか、基本はですね、人徳なんですが、さっき言ったように人ですね。人徳はどうしても必要で、生き残って元気な人たちを集めてもらえばいけないんですよ。生き残って元気な人たちを集めてきて、さあ一緒にやればいいんだよ。包容力がないとダメなんですね。本物の政治が必要な時です。経営も本物の、なんていうんですかね、みんなと共にやろうという力がどうしても必要だと思います。例えば、小泉純一郎や蓮舫が出てきてですね、あんたけしからん、おむつけしからんとですね、揉めるばっかでしょ。あるいは昔のね、竹下の俺や金の趣味から出てきて、俺金持ってんからさ、もう金欲しいやつはこう言ったらさ、出てこないでしょ。今度人が集まるとしたらですね、その、なんかね、この人の元に来れば明るく暖かいから、なんか、自分もなんとかなんじゃないから、そういうタイプでしょ。だから人間力なんです、ここは。お金でしょ？頭でしょ？ここは腹と心を持つから。腹と心を持つから。人間力なんですよ。バラバラになっちゃったもん、集めたらそれしかないですね。人間力しかないですね。今のだから政治もですね、誰か出てきてですね、お前たちで何やってんだろうと。ちょっと頭冷やせと。ね、政治家のことに書いたらだろうと。政治の根本は何だと。徳だろう、人だろうと。武力を持ってやる政治はするか、徳を持ってやる政治はするか、どの方にも書いてあるから。一言言いやすいんですよね。いないんで、その人だけいないで。よくわかるんですね。ですからね、そのリーダーの立場は全く変わるんですよ。政治家もそうですね。ここは本当にお金をいじくってた人が多くて、まあ地域に経済のポストなんかに金持ってますよね。で、金で政治を動かしたんですね。ちょうど小選挙区制に変わりましたから、この前。調整局制になりますと、出てくる当選する議員たちがですね、まあ役人みたいなの多くなったんですね。役人みたいなの多くなって、こう理屈よくこねるわけですよ。まあ理屈が悪いと言ってもないですけど、理屈をとにかくね、重要視するわけね。で、松下政経塾の連続そうですね、政経塾っていうのは、基本的に選挙に当選する仕方を教えるんですね、あれ。政策とかマニフェストの書き方を教えるんですね。だから要するに、思想を教えてるっていうよりもですね、まあ選挙に当選する仕方を教えてるんですよ。だから、その塾の人たちみんなあちこち選挙出るんですね。だから、就職は自民党か民主党かその時々の事情で決まると。ね、だから、飛行機の免許を持って全日空行くか日本航空行くかってそんな感じなんですよ。自民党行けば自民党の話するし、民主党行けば民主党の話する。ですから、選挙塾の教えてることは、一つの思想ではなくて、このテクニックを教えてるんですね。だからどこ行ってもあれ、通用した。で、ここで来たんだけど、もうテクニックがあるでしょ。人徳がないとダメなんですよ。だからまあ政治はちょっとね、あの調子ですから、まあこれ今難しいんで、企業の運営でもないんで、ね、こう、応用力みたいなのがあったんですよ。で、高度成長ってのは全部3つ集まるんです。人徳とお金と理論と3つ集まりますね。この一つの例がですね、意外に終わるかもしれませんが、田中角栄です。田中角栄さんとかですね、角栄さん、あれ、人徳って言いますかね、結構親御方だったんですよ。それから金持ってたでしょ。で、あれ、すごい頭のいい人だったんです。役人が下巻くぐらい頭良かったんです、あの人。で、角栄ってのはだからね、まあ、いろんな効果ありますけども、まあ、高度成長を支えた、確かにあのリーダーですよね。ああいうタイプの人なんですよ。まあ、だから3つ揃ってるんです。人徳管理論で。だからこういうふうに巡回してきますから、日本はこれ今年から15年ぐらいの復興の時代ですから。で、復興ってのは本当に復興で、全然姿が変わるんですよ。この中で日本の姿が一番変わったと思うのはこの15年なんですから。
ここは昭和25年でした。昭和40年でした。別の国みたいに変わるんですよ。ここは一番変わるところなんですよ。一番面白いところなんですよ、皆さん。で、一番悲惨なのがね、スリーの時代ね。何が従来されたってですね、ここが一番悲惨なわけですよ。こうずっとね、ぎゅーっとこう収縮していく、内抜きの圧力で、ここが一番悲惨なところなんですよ。ですから皆さんも戦争は終わったんですよ。
それまず理解していただけませんと。
戦争は終わりましてですね、ここからいよいよ復興でございますんでね。で、ここから先収縮やられたってもうね、まあ、片っぽで原価が上がっちゃってるしね、収縮できないじゃないですか。中国に行ったって何もね、物が高いわけだし、政治も乱れてるしさ。ね、運用したら、運用下げなきゃ何もないでしょ。ですからさ、ここをね、整理したらダメだね。なんかやっていかないといけませんから。だから戦争終わったんですさ。で、昭和20年と、25年と昭和40年と、この15年ぐらいにすっかり今になりますよ。でね、この時もそうなんですけどもね、例えばね、今、環境ということをよく言われますよね。例えばその、まあ、環境と言いますと、もう少し低レベルでいきますとね、公共事業やるときに、ダムとか作るじゃないですか。ダムとかいろんな大型の建造物をね、自然とマッチしなきゃダメだと言われますよね。自然の景観に配慮しなさいと。ダム一つ組んでもね、橋かけるのでもですね、自然の景観をぶっ壊すようなことやっちゃダメだとよく言われますけども、
あれが実はですね、そういうふうに、その、まあ、自然景観に配慮して公共事業をやるべきだという考え方が、政府の政策に取り入れられれば、戦前なんです。この時期なんです。このごく初期です。この辺です。この特集、この真ん中の辺りですね。この時期なんです。昭和恐慌とこの真ん中なんでしょう。この昭和恐慌の時にですね、当時の日本は非常に困ってね、どうやって国を運営するかって話になるんです。当時はですからね、今みたいに失業者が多く、今でもって失業者が多くて、例えばこういうことやるんです。全市町村で一斉に公共事業やるんです。しかもその多くは国の直営事業なんです。国の直営事業で、その内容もですね、なるべく人海戦術が通用する工法を選ぶんです。機械を使うと人を雇えるでしょ。だからなるべくね、人を使う方法を選ぶんです。で、その時に公共事業やるときに何がやったかというと、当時も政令に入ってますから、まあ当時のことですから、やっぱりインフラなんですね。社会インフラを整備しよう。でもただやっちゃダメなんで、自然景観に配慮しなきゃいけないという実は、はっきりことに出てるんです。当時の内務省の時、当時内務省でしたからですね。はっきり思ってるんです。で、これが実現するのが、この時期なんです。この時期です。すなわちね、何をやりたいか、この時期はもう大体見えてるんですよ。田園都市という言葉ありますでしょ。都会の過密をやめてですね、田舎でみんな住もうとか。田園都市構想が出てくるのは、このもっと前ですね。大正の初めの頃です。それから、今、東京行きますので、地下鉄と郊外の電車が相互乗りになりますね。ああいう風にして都会の過密を解消すべきだと。山手線のところで、ね、交通のトップスになって、相互乗りですべきだという、あそこから都市計画を最初作り直すんですが、あの作り直したのは大正2年とか3年の時期なんです。大正2年、3年の時期に、2年とか3年の時期にですね、東京市の大改造計画ができて、あれ読むとですね、幹線道路をもっと太くしよう。それから走行の理由にはっきり書いてあるんです。で、それが実現するのは、この時期です。ですからね、はっきり言って、これから我々の中でどうなるかっていうのは、大体もう全部出てるんです。全部出てるんです。驚くべきこと。そんなにですね、まあなんて言うんでしょうかね、奇想天外でもない。そのね、形はね、見かけはですね、今見たこともないのなんですが、哲学は大体今出てきます。ですから、この復興というのはね、こう、収縮してもういかんっていう中で、いろんなものが出てくる、人も出てくるんですが、一つの時代が終わるので、新しいチームワークを組み直すことになるんですよ。新しいチームワークを組んで、次にスタートする、その準備段階ですね、これはね。だから、哲学がないと復興ってできないんです。例えばね、輸出の会社があって、シャークの方いらっしゃったら申し訳ないんですけども、私テレビ嫌いなんですね。で、今度デジタルテレビになるっつんで、言ったんです、かみさんにね、いいじゃないかと。うち古いって言いますか、船井電機が作って、スーパーで売れ残っていた3万円の液晶テレビをずっと見てたんですね。
もうね、いいとあんなものだと。確かにね、画面が荒くてですね、すごいんですよ。でもね、3日見たら慣れちゃうんだ。3日見たらね。
でも10年ぐらい見てたんですけども、
なんかアナログで機械が高いんですよね。でもっといいテレビ売ってたら、ね、いいじゃないかと。やめちゃえと。電波止まったらそれっきりほっとけと。多分電波止まるとですね、みんな騒ぎ出すから、多分 ETC と同じで、ただで買い替えられるぞと。ほっとけいいじゃないかって言ったかみさんがですね、そんなことはないだろうって言ったから自分でテレビ買ってたんで、ね、4型の定期商店を。亀山って書いてあるんですよ。亀山ってね、ああ、これが例の亀山テレビかと。ところがね、ただのテレビなのよ。全然よ。そらね、私が昔見てたですね、3万円の上の米テレビで綺麗ですよ。でもさ、うわ、素晴らしいなと思わないですよ。ただのテレビよ。よくほら、皆さん食事してさ、これ美味しいとかなるでしょ、ケーキでもなんでも。このようにあるものかと思いますよね。全然いいよ、ただのテレビよ。だから電気屋行ってですね、亀山島からいろいろ並べられですね、これがいいかと思うかもしれませんがね、テレビ局の中には。しかし家にテレビ1台だからね、これ見てたらさ、どんなテレビで3日ぐらい慣れちゃったからさ、私思った。なんてことだと。こんなもん作ってこれが自分の会社の未来だと思った経営者よほどバカだなと。こんなもの、こんな中途半端なもので、世界に打って出て勝てるわけがないだろうと。全然変わらないじゃないかと。ねえ、ですからね、その、本当に復興しようと思ったらですね、中途半端なことでダメなんですって。こんなね、見かけが、見た目もよくわかんないような違いのもんじゃね、全然できないんですよ。てか、そもそも輸出がなかなかできなかったら、全然作るしかないでしょ。財政に行き詰まって、社会保障もね、国に頼れない、全然自分たちで作るしかないでしょ。だから復興というのはですね、哲学がないと。方法論が分かってないとできないんですって。だから復興という時期は、イメージの世界を形に直してるっていうところですからね。全くそのスクラッチ、その、ゼロから何かイメージを持ってて、このイメージを活用していくって言ってないとできないんですよ。例えばね、戦後、日本の東京の街と長い間、売上が払われちゃったらですね。でも当時日本はですね、かなり早い時期に復興計画ができるんです。長い間そうだと思うんです。戦後のかなり早い時期に復興計画ができまして、長い間テレビを通しましてね、東京だと、東京もいくつか何本か通すんです。全部できませんでしたからね。かなり早い時期に復興計画ができて、その復興計画に基づいて、まあ、できる範囲でこういろいろやっていくんです。とにかく復興計画があったんです。東京なんか昭和21年から当時の東京都のですね、復興計画できてますから。ゾーニングするんで、ちゃんとゾーニングして、で、都市建設の新しい、その、都市計画の、柱を3つ決めて、ちゃんとやってるんですよ。びっくりしますよ。その記録が残ってますから。その記録でこう言ってですね、人々は、焼け跡を見て呆然としてるけど、そんなことないんだと。世界はむしろ逆で、焼け跡にならないために新しい街が作れなくて悩んでるにばかりなんだと。我々は、ね、歴史的に稀に言うぐらいのですね、チャンスを手にしたいんだと。そういうところで映画始まってるんですよ。景色が焼けるわ。だって昭和21年だから。だから昭和21年の中で東京は復興計画をちゃんと作ってあったんです。だから復興したんですね。あれ復興すればないとどうなるのかっていうと、ゴーストタウンになっちゃうんですよ。みんな逃げ出したんです。バラック作りしかできなくて、みんな逃げ出したんです。ですから、今この段階で復興計画がないとはダメなんです。人生で言ったらこれからどう生きるかっていう、その生きる方向性、大体の戦略、企業で言ったら何をするかとか、今できていないと、難しいんです。その、みんな元気で逃げちゃうんですよ。あ、ここは難しいと思ってね。で、変化が起きて、問題が起きたら、その自分の行きたい方向に舵切っていくわけね。だからこれもやめると、これやるとかね。どんどんどんどん舵切っていかないといけないですね。だからそれは前に逃げるとそういう意味なんですよ。変化が後ろから来ると。今までうまくいったのにいかなくなる。じゃあその時に、だから何をする、鍵をするって言って、前に逃げるって言ったらこういうことなんですね。結果として復興していって、そこがね、高度成長のことも起こるからと。そんな感じでございますね。さあ、この辺もちょっと歴史見ていただくとね、よくわかるんです。でね、復興になった人たちというのは、やっぱり優しいんです。当時もそうです。で、人徳があるんです。例えば、松下幸之助とか、ね、本田宗一郎とかですね、森田明夫さんとか、その、我々もよく電気で読むような、K
経営者の方、大体この時代に活躍した人でした。この時代に活躍した人ですね、昭和20年代後半から30年代いっぱいまで。この人たちの活躍の話が、いわゆる本物の日本を作った人たちの歴史として我々の、
ね、よく本人なんか載ってて、ずっと語り継がれてますね。まあ、戦後の経済人たちがですね、よく引用して、まあ、普通に引用するのは、この復興の時期に活躍した人たちですね。
高度成長の時期じゃない、このもう一つ前に活躍した人たちが結構一人しています。有名になってますね。本田さんや松井さんがそうですね。出てきます、その人たち。出てきます、今回だって。今回も出てきます。で、当時の人たちにとってみると、なんか変なやつと思うんだね。
変な人もいろいろあるわけよ。同じ時代生きる人たちにとってみると。しかし、その時代のこのいろんな右往左往はあるんだけど、言ってみればしつけ糸で、合わせてくれたのしつけ糸で、右往左往あるんだけど。折り上がってこと一つの模様が見えるというか、縦糸がちゃんと通ってるわけですよ。縦糸を誰が通したかだからね。
この時代に誰が基盤を作ったからですか。吉田茂もそうですね。あんた基盤があるかと思わないんだけどさ、嫌な人だと思うんですから。性格的にはね。まあ、しかし、家庭を通したわけですよ。ね、アメリカでよく交渉して、役人を従えてですね、上手にやって、家庭を通してるね。だから、その時はいろいろ言われるんですが、ちょっと時代を、こう、復興してる。ですから、これからしっかり活躍になったんですね。で、じゃあ、なんでこの時代に対して優しかったかっていうと、当時は戦争がありましたから、戦争の悲惨さを知っていたんですよ。戦争の悲惨さを知っていてね、
まあだから揉めてもしょうがないってことは分かってたわけね。揉めてもしょうがないから、揉めて最後は殺し合いになるわけですから。
揉めたら何とかしなきゃいけないわけでしょ。だから揉めて追い出したいってのは、小泉がですね、蓮舫と共にですね、
今の民主党もそうです。揉めたら追い出したいと。しかし追い出して追い出して最後何も残んないわけでしょ。だから何とかするしかないじゃないですか。揉めて一緒にやってるしかないでしょ。
だからやっぱりその人の求心力っていうのは、明るさとか温かさなんですよ。難しいですね。これに戻ってきますよ。いい人になります。で、まあ、ここはね、本当に歴史の皮肉なところで、頭切り替えられていけないんですよ。だからリーダーはまず交代しないと思うんですね。この大きな組織は、まあ、中小の連載企業はそのトップ5社でやってるからまだいいんですけども、
サラリーマン会社ですよ、ね、さっき言った政治家もなんかサラリーマン政治家だしね。
それからそのね、大企業の経営者、サラリーマン経営者、あそこはもうとにかく資質、別の人が交代できるんだから、そういう人に変えていかないと。で、やはりそういう人がいないところは僕無理ですね。一旦解体して営業してやりますから。人とかのリーダーが出てこないところはもう求心力とも違いません。今見てると本当そうです。とにかくね、来期のことにみんなかかってる、高級のこと、商売は見たらないので、チュニジアを潰れたらと、カントリー数が激しいと分かったわけです。外国人ないと。それで、景気がどう見ても、今年は去年はあるのか、全然面白かった。知恵もないわけです。人もいなくなっちゃったわけ。大きいところに大変ですよ。銀行も大変ね、今回の金融庁の騒ぎね、デリバティブ売りすぎてさ、特例融資やることになったら、これで必ず責任になりますから。これ誰が悪いんだろう。だから、めちゃくちゃですよ。もう人事しかやってませんよ。本当に大きいところは商売だから、そっちの中で人事だけやってますよね。見るに耐えないであることがはっきり言って。だから、次のリーダー出てこないところは、一回壊してですね、小さな中に変なことしかないですね。事業部門が詰まって、全体が無理だとしたら、こういろいろ分けてですね、ね、成績のいいところは分析して、そうじゃないとか整理すると。なんか、確かに、ね、前新聞載ってましたね、事業部門のうち4分の1はもうカットするみたいですよ。今年になって言ってました。4分の1から6分の1カットすると。だからもうリーマンショック終わって、あの時にですね、随分整理したんだけど、まだカットするんだね。あ、今、日立の社長はあれ、リストラやった、リストラで大成功した総務長かなんか、所得者にさ、あれじゃあね、救われないですよ、ね。救われないね。全然違うことができないんで、まあ、このリーダーシップその違うっていうことですね。ですから、これからはね、皆さんね、新しい話でやるよ。古いところはもうね、興味持ってたんで、みんな壊れるわけなんだ。で、新しい話もたくさんありましてね、例えば皆さん米粉知ってますか？米の粉。最近ね、米の粉をね、かなり細かい米の粉を作る技術が生まれたんですよ。ね、小麦粉みたいに粉を作る技術が生まれて、 この米粉でですね、パンとかケーキとかパスタ作ると大変美味しいですね。で、今非常に爆発的に売れ始めたんです。これはね、新しい科学技術だったんです。新しい技術なので、とにかくその、まず凍らせるんですね。そのね、まあ、瞬間的に凍らせて、それから砕くんですね。普通に砕くとバラバラになっちゃうんですから、ね、美味しくなくなっちゃうんですから、米粒が。だから瞬間的に凍らせてから砕くってきましたね。細かくその技術が生まれたんですよ。でその技術が生まれると、新しい、ね、米粉さんの外製産業が生まれて、で新潟県で今、知事がですね、米粉を一生懸命生み出していて、これで米の生産面積を増やそうとしてるんですよ。だから、ね、新しい産業が生まれてますよ、米粉を中心に。それから、Facebook って知ってます？さっきも前半ちょっとしましたが、Twitter みたいなやつで、新しいですね、アメリカ人がやってます。
日本はあまり普及してないんですけども。世界で5億人読んでるんです。5億人が参加してるんです。で、ここで成功してる日本の会社があるんです。なんかね、日本の洋服売ってる会社なんですよ。T シャツなんか1着1万円ぐらいだったんですね。ホームページ見たんですが。なんか割とカジュアル系なんですけども、なんか和風の雰囲気なんです。シンガポールで売ってるんですよ。シンガポールに店出してて、インターネット上に店出してるんですよ。ものすごい売れてるらしいんですね。今シンガポールでは、ジャパンブームなんですって。本物のジャパンがブームなんですって。日本人で今時ね、1万円の T シャツ買う人はあんまりいませんので、お嫁の人もね、すごい売れてて、偉い、調子いいらしいですよ。ですからもう、今そんな感じでね、日本そのものも、実はすごく大きなマーケットになってるんです。だから、日本の本質が分かっていない。偽物じゃダメなんで、なんちゃってじゃダメなんで、本物分かってなくて、そんなのもありましたね。だからなんかね、新しい動きはもう見えてきてるんですよ。やっぱり日本の時代は、世界が整理されるでしょ。日本しかないから、日本が独走するわけだとこはね、はっきり言って。だからあんまり心配しなくて、日本人がやりたいようになると大体これで決まるんじゃないか。世界は日本のことよく見てますよ、はっきり言ってね。新幹線なんかもね、よく言うでしょ、中国で盗まれたって。そうじゃないんですよ。皆さん、例えばなんかね、記録映画があったらですね、昭和39年10月の、新幹線開業した時の映画見てもらった方がいいと思うんですね。今とだいぶ違うんです。電車の形が違います。ホームもね、多少違います。切符売ってるところも違います。切符も全然違いますね。軌道もだいぶ違うんですよ。当時はなんか盛り土そのままで、砂利そのまま盛ってあるんですね。盛り土そのままで砂利そのまま盛るとですね、大雨が来たり地震が起きると一気に崩れちゃうんですね。今見てください。全部変えるって。それから、砂利もですね、崩れないように、プールみたいにして横に並べて水平に砂利入れてますよ。地震で起きた時に横に散らばらないように。よく改良してますね。確かに基本の技術、アーキテクチャは昭和39年以来全く変わってません。しかしこの50年間に日本の鉄道技術というのは当時開業時は、ね、最高速度160キロだったんですよ。今この辺270キロで走ってるでしょ。開業時4時間なんです。で今2時間30分ですね、東京大阪。新大阪。4時間も2時間半にすると大変なことなんだね。このね、50年間ね、何やってたかっていうとね、改善に次ぐ改善なんですよ。50年間365日24時間ですね、改善に次ぐ改善をやって今の新幹線を動かしてるんですよ。50年前はそのままやってるんじゃないんです。だから写真見ると全然違います。車両も全然違うしね。これが技術ってものなんです。一時なんかやってそのまま使ってるんだったら、それ全然危ない。どんどん劣化していくし、いろんな問題が起きるんですけど。鉄道なんか一番いい例で、全部技術が繋がってるんです。何がいいか何が悪いか、いつも24時間360万って完成して直してるんです。この力にかなうものはどこにもないんです。ですから我が国は、今の状態をみんな真似していくんですね。例えば日本のそのね、T シャツいいとこで買いに行きたいですね。お土産に来たりね、新幹線に買いに来たり、盗みに行ったりさ、やるわけよ。しかしね、所詮そんなもんでね、物事はできるもんじゃない。そういうものを作った、今そういうものを作ったその裏口っていうのがものすごく偉大なものがあるんです。これを継承することが復興の一番の本だ。形はなくなっちゃっても、過去にそうやって努力した結晶は残ってますから、それを元に何かを次に作っていく。ですから復興というのはそれまでの蓄積がものを言うんですね。 蓄積あって初めて復興できますから。
だからそういう意味ではですね、まあ、非常に面白い時代だと思いますよ。これはもう日本は、まあ、うまくいくんじゃないですか。それからさっきも言ったように世界はですね、とにかく人口爆発でいよいよ危機にさらされてるんです。ですから、ね、国内で取れる資源でみんなどこでもやりたいわけですよ。それが一番なんですね。燃料でも食料でも国内で自給できないのさ、すぐ戦争になるわけですよ。
もうすぐ取り合いになるわけでしょ。水の取り合いとかさ。
食料の取り合いですぐ戦争になるわけ、資源の取り合いでね。だから本当のことやるんだですね、そんなことしたくないんでね。自分の国で皆さん自給したいわけですよ。本音は言えばね。でもそれもしできる技術があるんですよ。日本だけですよ。まだ微生物のことですね、あれね。
砂漠ってのは水がないから植物できないんじゃなくて、あれ微生物がいないから、そこも育たないんです。ですからこの砂漠に水だけやったって何もできないんです。微生物が住める環境を作ってやって、それで初めてね、
あれできるんですね。
まあだから砂漠の緑化とか日本人も一生懸命やってますけども、ああいうのはやっぱり微生物育てるんですね。
だからそういうことをや本気でやるって日本人はなんですから、はっきり言って。さっきも言った世界の人たちはですね、能力高い人みんなね、移動しちゃうのよ。一生懸命で砂漠をさ、偉大な国家にしたって普通思わないんですよ。今の人たちはみんなね、今すぐ金儲けしてね、皆様が多くて、できないな世界は。日本の独断の上なんですか。で、日本はですね、日本の復興を考えますよね。日本で第一次産業をこの時期からですね、この途中からね、外国にみんな依存するようになっちゃったんですよ。例えば資源、食料、みんな輸入品なんですね。だから戦前までありました植民地がなくなっちゃったので、戦後日本の復興はですね、資源の輸入ってところから始まるわけです。で、それがね、この辺まで続くんですよ。この80年代半ばから円高になりまして、いよいよ輸入が増えちゃった。木材もそれから製造業もみんな輸入で。ねえ、入った方も人ぐらいのもんかな。輸入がなかなかね、ちょっとしか入れないんですけどね。あとで全部入ったわけです。だから一次産業の部分は日本はもうみんな外国を利用しちゃってるんです。しかしこれが良い悪いっていうよりかもう、依存できなくなったんだよ。だから、答えが多そうです。で、日本の田舎はみんな一次産業の地域ですね。だから田舎まで衰退しちゃったっていうのは一次産業を取り上げちゃったからって言っても言い過ぎじゃないですよ。だからもし日本が一次産業を変えればいいといけなかったら、それは僕は田舎の時代やりますよ。田舎で生まれるですね、資源とか食料をいかに効率的に我々が使うか、その知恵の、知恵と技術の勝負のしどころですよね。だから今の我々はですね、要するに輸入したもので生きるように生活全部作られてますから、持ってくるのは液体と、ね、少し、液体と気体ばっかりでしょ。石油と天然ガスでさ。液体と気体ばっかりだから、これやっぱ変えなきゃいけないんだよね。だからなんか面白いんじゃないですか。チャンスになりますけど。まあ、なんかそんな感じでね、復興するというのはですね、とにかく未来に向けて行動していくことです。で、とにかく戦略っていうのがありまして、ご自身の分野で何ができるか。そうね、最初の一歩、復興に向けた最初の一歩を皆さん本当に持ってないと、ね、何をすべきかなんです。新しい時代が来ますから、それに向けて自分が何をするか、この最初の一歩がどうしても必要です。私どものところは、もううち教育の会社ということでね、私はもう6年前から、もう7年前ですね、これは農業だと思います。で、しかも里山です。里山付きの農園だと、一次産業だと、ここですね。この辺から始めまして、まあ、今それで農園を一生懸命やってまして、うちの農園長も今年で4年目になります。丸3年やりましたが、なあ、丸3年本気でやったら相当いい野菜作れるようになりましたよ。米もね、相当おいしいのができたようになりました。だからね、お素人がやったってね、3年ぐらいもわけがね、ある程度格好つくんですよ。3年もわかんないからね、だから彼言ったら5年やりましょうと。5年前から相当なものだって言ったけど、彼3年ぐらいでですね、一般になりましたね。ですからね、やったもんが知ったこのことなんですが、何でしようか悩んでるって言われたら、何かやってみるんですよ。3年、5年ぐらい続けてみるんです。全然別世界やられてるんですよ。それは行動力みたいですね。だからそうやってね、新しいビジネスの柱をね、どんどん作っていくというんですが、それが元気な人たちが、やっぱり集うといいんじゃないでしょうかね。で、やっぱその怖さに負けちゃうわけなんで ですね、怖さに負けちゃダメ、さっきも言ったようにね、トップリーダーとして怖さに負けちゃダメだから、そこは前に進んでいかないとまずいんじゃないでしょうかね。財政のことも効果書いてるんですよ。要するにもう財務省の予算編成が失敗したんですね。失敗したわけですよ。だからここから先はね、あれとにかく今92兆の予算とか言ってるんだけど、税収40兆しかないでしょ。40兆でやるしかないんですよね。40兆の支出で国回すしかないんですよ。だからもうね、40兆しかないから、まあ、全部 4掛けにしてですね、各大臣に、去年は10兆で今年4兆しかないと。お宅去年10兆で今年4兆しかないと。この4兆でやれと。そういうしかないですよね。大臣の3年間はもう全部やめちゃってできないんだから。で、例えば私、なんとか大臣で、農水大臣でね、去年まで10兆やってましたから、5、4兆やと。どうしますか。どうもならないよね。どうもならなかったら、地方の連中とか、民間の連中呼んできて、将来の4兆しかないと。これでやれんやと。どうしますか。話するしかないですよね。話して、4兆できる範囲はここまでだと。じゃあその分ね、民間はこうする、地域はこうする。本物の新しい公共が生まれるじゃないですか。お神頼みいよいよなくなるでしょ。まあ、全部いいことだと思うんですね。ですから、金がないなら目なりでですね、そうやってですね、別に政府を作り直すことは何も難しくないですよね。だからその、金が足りなくなったら全部終わりだと、トップリーダーは思ってるから本当に終わりになっちゃうんで、金がないなら前なりに体制を組み直そうと思えばですね、まだできるじゃないですか。ですから、そういう積極性がですね、どうしてもこう必要になると思いますね。ですから、この時と同じように、この失業の問題はやっぱり新しい国家主義はそれでいいですよね。みんな整理しちゃっていいんじゃないですか。なんか本当に国土よく汚れておりますんでね。これは前から思ってるんですが、誰にでも仕事があるってやっぱ掃除なんですね。お金は政府に対しては結構民間人と思ってますんで、新しい銀行を作って預金がね、預け直してもらって、もうメガバンクなんか先バンクなんだからさ、ね、IC デリバティブバンク持ってるんだから、あんなを預金に引き下ろしてもらってですね、新しい工期を作ってね、預け直していいと思うんですよ。みんなお喜びだよ。まあ、そんな風にしていると何かできるんじゃないですかね。復興というのは皆さんね、大きな役割でやるんですよ。細かなね、事業計画やるんじゃないんですよ。細かな事業計画はね、あれ、言い訳っていうんですよ。整理のために、整理されないためにやるんですね。復興はね、違うんです。細かな、ね、話がね、わかんないんだから。大きな絵でやるんですよ。大きな絵でざっくりとスケッチでやるのが復興というものですから。よろしいですか。細かいところ詰めていったらね、何も始まらないんですよ。だからスケッチの絵で曖昧な部分を残しながらやるからね、いろんな可能性がある。これは復興ですから。まあ、頭を切り替えていただきましたね。それから、ね、共生という本当の言葉の意味、わかりますか。共生というのはね、それ国語の意味なのね、全然違うと一緒にやる意味なんですよ。共生の本当の意味は、全然違う人と一緒にやるんですね。考えてください。暴力団みたいにいますよね。まあ、何かっちゃうですね。喧嘩するのがうまいよね。ぶっ壊すのがうまいよね。平和にとっては敵でしょ。でも上手に手なずけて、警察や軍隊するとですね、双方が割と役に立つんですよね。これ強制って言うんですね。強制って言うんです。例えばですね、ガソリンって危ないもんですね。皮膚ってすごい危ないですよ。しかし、ガソリンで動く消防車って、すごく便利なもんですね。火を消すものでしょ。火を消すからね、火を消すんだからガソリン持ってるのって、なんか変ですよね。しかし、ガソリンとか灯油で、軽油で動くとしたらです、消防車ですから。だから消防車っていうのは、むしろ水は積んでいかない。水は敷くからという面ですね。ガソリンと燃えるもの積んで火事場に行くんですね、あれね。そうでしょ。これ強制してるんですよ。だから、ガソリンも生きるし、水も生きるんです。そのね、新しい物事の発想をするときですね、生理の頭じゃできないって、こういうこと言うんですよ。生理の頭だとね、火は燃えてもらうし、水はね、火を消すもんでしょ。だから火消すんだけど、水ないからダメだと思うわけ。しかしね、燃える水も結構役に立つんですよ、火消すときに。これが本物の強制なんです。消防車というのは、言ってみれば水とガソリン両方ないと火消せないわけ。暴力団の中に飛びかけ、警察とか軍隊とか結構役に立つようになるんですよ。双方役に立つようになるんですよ。こういう大きなね、目線がどうしてもいるんです、復興というのは。これが本物の共生なんです。ですから今日本はね、
とりあえず整理が終わりましたから、で今元気のいい人たちは、まあ、強制型、まあ、心の広い人たち、明るく温かい人たちが最後残ったわけだから、あとはその戦略なんです。ここはね結構頭使うんです。頭使ってこれとこれを組み合わせは何が起きるかなとね、そういうハイブリッドの発想で臨んでみてください。
みんなそうなんですよ。ダイヤマックスルームというのはね、でものすごく強力に走るねモーターとものすごくよく止まるブレーキと両方使うと初めて高速で走れるわけね。ブレーキは止めるものね、モーターは加速するもの、でもその最高の品質のものを合わせるとものすごくよく走ってものすごくよく止まる安全な電車が作れるわけですよ。全部そういう風になってるんですよ。だからいいと悪いがバラバラに行くと両方うまくいかないんだけど、これ組み合わせると強制させると両方幸せなんです。もうなんか全部こういう仕組みになってできてるんです。
ですからいよいよ今年からはね、
そうやってこの世にないものを、商品や仕組みをこれ民間人が作ってくるんです。役所は政治家はちょっとね、
あれで今無理ですよ、動けないから民間人が頑張ってやってくるんですからね。まあぜひ皆さんこれ時代に負けないでください。復興は厳しい時代なんですけども、そのね、片っぽで崩壊も広がってますから、最後の整理のね、ジェンガが作れるとか倒れたらあるから大変なんだけど、そこ見てちゃダメですからね。そのこの先の復興した姿を見て、今言ったようにね、潜在能力を出して強制させてやっていくんですから、まあそういう意味でね、頑張っていただきたいと思うんですけどもね。
じゃあ何かご質問ございましたらいかがでしょうか。はい、どうぞ。
農業、僕もいいと思うんですけど、
はい、
自分
は
やりにくいことでして、
うん、
TPP ですか、
はい、
あれで相当補助してるみたいですけど、はい、この点について
TPP なんて言葉はもう来年になったら誰も使ってもねえよ。
あの政治がいなくなったら誰も使えないよ。
世界中そういうとこじゃないですもん。 TPP なんて言ってる暇ないよ。なんて自分の国で食い物になっちゃないんですもん。で、あれ見てると分かりますけども、じゃあなんで外国は TPP なんかすぐできるかっていうと、庶民の苦しみを全く無視してるからだからね。あれ、ウィキリークスって読むとよく分かるんですよ。みんなこう乗ってくる自由化っていうのは、権力で握りつぶしちゃおうと思ってるからできるんですね、あれね。結局あれで、ね、一部の人たちが利益を生むんだからね、その国の連中が。そこを目に行くから、もう虐げられたこと考えてないんだね。だからあれみんな OK するんですね。日本はやっぱそういう意味ではね、知ったら真面目なんですよ。だから悩むの。別にあのことはもう、来年だったらみんな使わないですよ。だって体制が変わるんだもの。だから、全然問題ないと思いますよ。はい。
もう一ついい？
はい。過去の15年間、去年までの15年間、実は戦争です。
いや、政府と戦争と両方一緒に起きてるん
です。ええ、政府と戦争は同じです。戦う時ですからね。ほとんど戦争みたいなもんでしたから、15年間ね。ええ、はい、どうぞ。
私もちょっと農業のことで、農業生産にね、林鉱石と狩りが必要でしょ。
はい。
当然石油もいますけど、
はい。
そしたら林鉱石ね、ほとんど中国から輸出らしいですね。
ああ。
そうすると、はい、中国とうまくいかないね、中国はもう日本に行かなと。はい。狩りはロシア中心にね、あるらしいね。
はい。
日本はその肥料がない。それがまあうまく、ちゃんと変えればいいんだけど、それでどうなんでしょうね。
全然問題ないと思いますね。全然問題なくて、
実は日本はこの時代に窒素、リン酸、カリを入れすぎたんです、農地。窒素、リン酸、カリ入れすぎまして、今の日本のほとんどの農地は肥料過剰なんです。
もう、誤るぐらい農地入ってますから、だからもう今更化学肥料なんか入れる余地ありません。化学肥料入れますとね、どうしてもバランス崩れますから、農薬がないと育たないんですよ。ですから、今の時代にね、それまずいでしょ。
ですからね、窒素、リン酸、カリだけでね、もう入れる時代完全に終わっていて、だからあとはだからその、国内の循環した農業で十分ですよ。
何が悪くてもね、美味しくて、ね、量が少なくて美味しくて、付加価値が高くて、安全、安心安全なものはこれがいいっていう時代ですから、いやー、もう中国から肥料する、輸入するじゃないですか。とにかくね、今の日本の農業ってですね、こうやって入れすぎたね、肥料とかもあってですよ、本当のこと言えば。なんでしょう。
もう一つですけど、はい、先ほど40兆、予算の40兆の問題、
はい、
まあ、あるものは日本だけど、40兆というのは、公務員人件費に匹敵するんだと、
はいはい。
もしそうだとしたら、政策に回すお金がねえと思うんだけど、そう、この辺のところは、
いや、
簡単です。正義にな
る。いや、簡単ですよ。公務員の給料止めちゃえばいいじゃないですか。私、一番いいと思うんだね。公務員の給料払わなきゃいいんですね。なんで来るかと。お前何しに来てるかと。給料もらいに来てるのか、仕事しに来てるのかと。ね、給料もらわないと。それでも送るって人は本物の公務員ですよね。で、来なかったらその分の仕事なくなるんですから、誰かみんなでやればいいじゃないですか。一番いい機会ですよ。公務員もですね、給料もらえから来てるんですね、あれ。ね、その、法律があってですね、この法律では何かやらなきゃって書いてあるから、どうしても人を置いとかなきゃいけないんですよ。でもさ、依頼者がいなくなっちゃうからさ、法律に何か仕事できないでしょ。と、その分民間で考え直せるじゃないですか。これが本物の行政改革だと私は思ってるんです。これはもう最初から私は思ってる。2年間役員やった時から、役所で仕事するときからね、こんなもんは絶対変わらないと私2年間働いただけでも分かりますけど、霞が関で。これは給料が止まって、給料は払えなくなったら、ね、出勤したくなるだろうと。その時初めてこの国は役所が変われると私は実感しました、仕事していて。いいことですよ。払わなきゃいいんですよ。ほらね、あるのに払わないとさ、ね、うるさいでしょ。ないっちゃいいんだね。本当ですよ。ないっつんだよ。最高裁はさ、払えて判決出そうなさ、判決のね、100メートル積み上がったってですね、ないものないんだね。
で、面白い。
それ面白いんですよ。日銀を脅かして金をすらせる勇気もないんです、今の民主党は。私、これ見てて面白いと思うんですけどね、おっしゃった通りで、ね、僕の手にあるんですよ。日銀を脅かしてですね、国債の無尽蔵に抱かせて金出させた方法があるんですね。これをやる勇気もない。これをやる勇気もないんですよ、今の政府っていうのは。日銀も知らん顔してて、私どもやりたくやるべきことを全部やってますから、と言うんですね。でも良かったと思って、これね、いきなりですね、金すらせると一気にハイパイレベルですからね。だからこれのが怖いんです。だからそういう、そんなやる勇気もないんで、だから、公務員の給料止める方が楽ですよね。その方がうまくいきます、はっきり言って。本当その方がうまくいくんで、夕暮らし潰れたけども、夕暮らし潰れたって別にさ、ね、他になんか仕事あるでしょ、クビになった人の。しかし、ハイパイレベルを起こすと、みんな飢え死にしますよ、はっきり言って。だって持ってるお金がどんどん目減りするんですから、本当に飢え死にが出ちゃうんですよ、あれ。とんでもないことなんで、野球料払わなきゃいいと思いますよ。で、払わないって言うと怒られるからね、ないって言えばいいんだよね。ほっとけなくなるんだからさ、ジタバタしないで金ないんだと。本当のこと言えばいいんじゃないですか。で、それがね、本当のトップリーダーの器量なんですよ。だから要するに今の時代は、リーダーの器量があまりにも小さいわけ。本当に発想と行動がちっちゃいもんで、右往左往してて、まあでも今年もうあれ予算組めないですから、なんかしなきゃなんですよね。まあどうするんでしょうかね。興味深く見てます。はい、どうぞ。いいですよ。ちょっと待って。
トヨタから来てるので、
はい、
自動車業界といいますか、今日本に行かれてる、はい、まあ、トヨタの中心ですけれども、非常に今厳しい状態かなと思うんですけども、はい、この復興という時代になった場合にですね、
はい、
ポジションを立つ位置みたいなものはどうなんでしょうか。
まあ、私もつくづく思うんですけどもね、本当に今の経営者はあれじゃダメだと思いますよ。イタリアみたいにね、まあ、本当にその趣味の車に特化していくのか、割とマツダはそういう方向ですよね。ちょっと変わった車に特化しようとしますよね。しかし大衆車というのはもう中国にでも自分の国で作りますよね。しかもその先に電気自動車があるわけですから、あれまずいですよね。ハイブリッドだって今はいいんですけども、5年経ったらね、ねえ、5年経ったらそんなことないでしょう。あれ一番まずいと思うんですよ、今のトヨタね。で、しかもトヨタは、東京は多分、名古屋は多分、赤字なんですよ、本社は。外国はまだ儲かってますよね。だから、分社化するなら分社化して、もっと徹底的にね、現地化するとかですね、なんかしないと。で、ホンダは飛行機に出てきましたよね。 まあ、あれ成功するかどうかわかりませんけども、ホンダは創業以来の夢である、ついに飛行機事業に出てって、このジェット機出しますよね。あのジェット機、皆さん結構いいジェット機だと知ってました？あれは小型機の中ではね、相当いいジェット機なんですよ。あれ相当賢明な人が設計していて、まあ安全かどうかは飛ばしてみないとわからないんですけども、設計段階としてはあの飛行機で、あの広さのものは今までないんですよ。ビジネス機としては多分一番あの大きさが中身広いんじゃないですか。あれだからね、外国の真似して作ったっていうのもね、あれなんかいろいろ考えてますよね。だからホンダはなんか飛行機出てくるでしょ。でトヨタさんは不動産もなんか中途半端になっちゃってるみたいだし、農業もなんか中途半端だしね、よく見えないですよね。ちょっとなんか社長にですね、言ってみれたらどうですか。いや、はっきり言って、あれじゃまずいですよ。そう思います。だからもう一回ね、トヨタの総家の方が社長になって、もう一回結集しようということでやったんだと思うんですけども、それを具体的にもやっていかないとわからないですよね。あれちょっとまずいなと思って見ておりますが。
中途半端です
ね。どうするのかと思いますけど。あとよろしいですか。まあ、あの、日々いろんなことが起きますから、起きた時に前に足を出すのね。どこに行くか決めといてください。何か問題が来たら前に足を出すこと、立ち止まらないこと、何か行動して積極的に行動することで問題を克服すること、もう今年から本当に大事でございますから。で、これは5年も10年やっておりますと、新しい日本ができてまいります。まあ、楽しみに生きてまいりました。決して皮肉じゃないですよ。去年まで皮肉に超えてあるんですけど、今年からチュニアなんか、チュニアなんか見てても、そう、政府倒すまではみんな倒してやったのよ。倒れた後よ、みんな呆然としてんの。だから、なくなってからが忙しいんですよ。なくなって呆然としてたら終わっちゃうから。ね、やっぱり今、考えておかないといけませんね。じゃあ、頑張っていきましょう。じゃあ、どうも今日はありがとうございました。